こんにちは、東京都大学の佐藤と申します。本日は手術によって脳機能を改善させるというタイトルでお話をさせていただきます。今日本ではほとんどがこの DBS というのは運動疾患ですね、不随運動ですとかパーキンソン病といったような、運動の病気に対して行われていますが、海外ではいろんな応用がされております。ちょっと英語で恐縮ですけども、サイキアトリーですね、精神科的な疾患に対しても、もう2010年の論文ですけどもされています。これはその発想としましては、このさっき難しい回路をお示ししましたけども、大脳皮質、基底核、視床、大脳皮質にまた戻ってくるループ回路というのが、運動に関係するものと、それからこれは認知に関係するもの、それから、情動に関係する、変異系といいますけども、そういうループが、独立して存在しているというふうに考えられてまして、このループの異常による病気である、パーキンソン病はまさにこの運動ループの病気でありまして、それの調節によって症状を改善することができているわけですけども、同様にこの精神科的な疾患も、ある疾患はこのループの異常であるということが考えられておりまして、こういったループを制御するような方法によって症状が改善するんじゃないかというふうに考えられております。これは重度のうつ病の患者さんの、脳の血流を示したものですけれども、これが横から見た絵で、これは前から見た絵で、ちょうどこの、前帯状回、あるいは両下野と言われているところ、ブロードマンのエリア25という場所、ここがその非常にこの血流が上がってるんですね、うつ病の方は。ここを悲しみの中枢というふうに彼は呼んでおりますけども、これが非常に注目しておりまして、そこへ電極を入れて、ここの働きをコントロールしてあげると症状が良くなるということが、彼らの、研究の成果で分かっております。つまりここのちょっと細かい図で申し訳ませんが、その全帯状回、ブロードマンのエリア25というところに、深部の電極が入っております。でそこを、電気で刺激するとうつ症状が改善されるというような、治療も行われております。それからこれは有名な実験では、オルズとミルナーという人たちがこの、頭蓋内自己刺激という、現象を、見つけました。これはネズミのラットの脳の、ちょうど腹側被害野から、腹側線状態に向かう、内側前脳側と言われているバンドルがあるんですけど、そこへ電極を置きますと、自分でそこを盛んに刺激をすると、要するに快感の快ですね、快中枢といいますか、そのこれ報酬系とも言いますが、その自分でそこを刺激すると非常に心地いい刺激なんでしょうか、ために自分で何度も何度も刺激するという現象を見つけました。でこれは今申し上げたように、報酬系といいまして、この、中脳の腹側被害野から、腹側線状態、これは側座核といいますが、そこへ向かう、系統ですね。これは報酬系としてよく知られておりまして、ここを電気で刺激すると、快反応が起きるということが分かります。でこの特にその側座核というのは、この、麻薬中毒ですね、麻薬コカインだとかそういう麻薬なんかによってもこの活動が上がって、非常にオイフォリック、なんて言いますかね、多幸感を得るというような場所なんですね。でこれを人間で試した人がいます。ロバート・ヒースという人が、これは大体セクシャル、ディソーダーみたいな方を選んでますけども、その今と同じような場所をに電極を入れて自分でボタンを押すかどうかを調べたという、非常にショックな実験ですけども、やはり プレジャーセンター、人間にもこのような快感中枢があるんだということを示しております。で、まあ、今申し上げたようにこの薬物依存、まあ、非常に快感に関係しているような場所なんですが、この側坐核というところにがまあ、こういった薬物依存にも関係しているということで、実際にこの薬物中毒に対してこの側坐核を壊してしまったり、あるいは側坐核に電気刺激をして、まあ、こういうアディクションといいますか、そういう依存症を治すという治療が実際に行われております。ただ、非常にこれは、まあ、ある意味、非常にこう行き過ぎた面もありまして、見ますと大体中国からの報告ですね。で、これはヌクレアス核物質、まあ、即座核に DBS を、まあ、ヘロイン中毒の方に方といいますか、そういう人に、まあ、入れて治したという発表をしております。から一方、このアルツハイマー認知症、まあ、これは今社会問題になっておりますけども、これに対して DBS が何かできないかということで、この記憶の回路である脳球ですね、そこに電極を入れて治療しようという試みがあります。このように、まあ、脳球に対して、まあ、いい角度で入れて、そこを刺激すると、まあ、記憶が良くなるということ。から、まあ、これは、まあ、メモリーですね。まあ、これを、まあ、今と同じようですけども、まあ、その脳球だけじゃなくて、マイネットの基底核という、まあ、アルツハイマーで、変性脱力するようなところに刺激をしたり、あるいは、嗅内野ですか、まあ、これも記憶に関係した脳の大脳皮質、皮質ですけども、まあ、そういったところを刺激してみたり、まあ、いろいろ、まあ、そういう認知症、あるいはこの記憶に対して何かこう応用を今試みております。それから、まあ、オベシティですね。これは重度の肥満、まあ、日本でそんなに大きな極端な人はいませんけども、まあ、海外ではもう百何十キロと非常に病的な肥満の方がいますけども、まあ、その人に対してこの食欲をコントロールするために DBS を行うと。どこに置くかといいますと、この視床下部の外側の視床下部ですね。これは、まあ、摂食中枢とされている場所みたいですが、そこへ電極を置いて、まあ、体重が減ったんだというふうなことを言っております。まあ、このように、まあ、日本ではあんまりこうできないような、まだとてもちょっとできませんけども、まあ、海外ではこのように、まあ、精神疾患、重度のうつ病であるとか、まあ、強迫性障害、もう一日中も手を洗わないともう気が済まないような病気ですね。もう本人は非常につらい、まあ、なかなかいい薬もないというような状態ですね。まあ、こういう方に対して DBS 治療を行ったり、あるいは薬物依存、それから、まあ、今お話したように、まあ、認知症に対して何かできるんじゃないかというふうな試みが行われています。ただ、まあ、こういったような、まあ、疾患に対してはいろいろやっぱり注意がいると思います。日本ではこの、まあ、精神外科、ロボトミーというのを、まあ、以前はやっておりましたけども、まあ、それ、まあ、さまざまな問題点がありまして、1975年には、まあ、日本精神神経学会で、まあ、この精神外科を行ってはいけないという、まあ、封印されております。ですから、日本では先ほどのような重度のうつ病ですとか、強迫性障害に対する、まあ、DBS を、まあ、一部では進めようとしているんですけども、なかなか、まあ、この縛りがあったり、あるいはまた反対する精神科の先生が数多くいまして、まあ、まだまだこれからという状況ではありますが、まあ、やはりこの心にメスを入れていいのかどうかというふうな、まあ、倫理的な問題が多分に含まれておりますし、この記憶、認知症、まあ、これも、まあ、認知症を治すということは非常に意味のあることですけども、例えばこれが発展してですね、記憶の増強、例えば受験勉強の前に、まあ、記憶を良くするためにということで、まあ、このような治療といいますか、ことを選ぶような、まあ、脳のドーピングなんてちょっと書いていましたけども、まあ、こんなようなことも、まあ、もしこういう有効であれば、こんなことを考える人も、まあ、出てくるんではないかというふうな心配もありますし、まあ、摂食障害、まあ、こういったことも、まあ、ダイエットのためにわざわざこんな大きな手術はしないと思いますけども、まあ、いろんな、まあ、問題点があるということで、まあ、今ニューロエクシックスといいまして、この濡島二郎さんという、この人は社会学者の方で、まあ、このような最近本を書いておりまして、私ご本人にサインをもらいましたけども、まあ、非常にその、まあ、こういう、まあ、精神 心に対する、その外科的な介入ということを非常に、いろいろやっぱり考える必要があると。これ最後ですけども、機能的脳外科というのは、先人の努力によって低侵襲で正確な、転移の手術法が、確立されてきました。で、画像の技術ですとか、いろんなテクノロジー、それから、ニューロサイエンスの発達によって、より洗練された技術と、いろんな有効な治療法が可能になりました。で、また、実際の人の脳から、いろんな情報を得ることによって、脳の機能やなんかを、解明に役に立たせることもできますし、ただ、今後、そういったいろんな精神疾患であるとか、認知機能といったことに、応用範囲が期待されるんですけども、倫理面での、議論が必要になってくるだろうというふうに考えております。以上です。